こんにちは、オアです。小学生の子どもたちはホームエデュケーションを選択しています。今の学校教育に疑問を持っている方や、今の学校には合わないけれど、代わりとなる教育がなくて困っている方と一緒に、これからの学びのあり方について考えるチャンネルです。第198回目の今日は、X デーが来る？終末思想に惹かれる心理というテーマでお話ししていきます。何かまずいことが起き始めてますよね。今回のホルムズ海峡危機、まだね、世の中そんなにこう騒ぎにはなってない気もするんですが、ただこれも嵐の前の静けさのようで逆に不気味ですよね。だって今ね、日本に残ってるわずかな備蓄を放出してなんとか延命しているという状況で、時間の問題なんじゃないかなと。この前チキリンさんもねポストされてましたが、アジアの大半の国が原油高対策としてリモートワークを推進するなど、エネルギーの節約を呼びかけているということなんですよね。それにもかかわらず、補助金でガソリン安くするから大丈夫と全くエネルギー節約を呼びかけない日本は本当に金持ちな国だと皮肉されてましたけど、この先ねどうなるかわからないわけですから、まずですね、もう残りわずかなこの備蓄を大事に使うしかないんじゃないかなと思っているのにもかかわらず、世の中ねいつも通りの生活がね行われているわけじゃないですか。大丈夫なわけないんじゃないって私はやっぱちょっとね、相当まずいんじゃないかなって私はかなり危機感を持っております。以前にもご紹介したことのある YouTube 備える TV、 ボイシーでもおなじみの防災のプロフェッショナル高荷智也さんという方がいるんですけどね、私は防災に関してはもうこの高荷智也さん一択なんですよ。でこの方の教えに全て従っているんですけれども、まあ、この方のね YouTube の方ぜひ見ていただきたいんですが、もちろんねガソリンがなくなるっていうことも大変なことなんですが、それと同じぐらいこのナフサ危機っていうのがね相当大変な深刻な社会状況を招くと。この高荷智也さんっていうのはね、その防災の道に進まれた経緯が素晴らしい方で、もともと静岡県に生まれ育ったということで、この静岡県民の方々はですね、幼い頃から東海巨大地震が来て明日全員死ぬって刷り込まれて育つということなんですね。つまり静岡県は学校や家庭でも防災意識が非常に高い地域ということで、高荷さんはもともと不安が強いお子さんだったそうなんですが、そういう環境だったということで余計にですね、災害に対しても極度に怖がる人に育ったっていうことでね、漠然とした恐怖ではなくて、その仕組みをしっかり理解することで自分の中にある不安や恐怖を克服しようとされたということで、進まれたのが東海大学の工学部、原子力工学を学ぶということだったそうなんですよ。放射線ですとか原発事故、エネルギーといったことを科学的に学ぶということをされた後、卒業した後はですね、そのまま防災の道に行ったわけではなく、普通の会社でサラリーマンとして働いていらっしゃったそうなんですね。で、会社員時代もですね、通勤途中、どこで何があっても自分の身は自分の守るということで、常に防災グッズをですね、大量に持ち歩いてた、で、常に備えていたそうなんですね。で、2007年に趣味で防災ブログ、防災情報サイトを立ち上げて、2011年、東日本大震災が起きたわけですね。で、そこで福島第一原発事故についての解説記事を発信したところ、大変な反響があり、自分の学びが社会の役に立つと、自分の知識が人の命を救うということを実感されたということで、副業として防災アドバイザーの活動を始めたそうなんですね。 しかしですね、どんどん講演会とか執筆とかメディア出演なんかが増えていってしまって、もう、副業の方が忙しくなっちゃったっていうことで、2015年に備えるワークスという会社で独立されたということなんですね。私がこの高荷智也さんについていこうと思った理由はですね、この方は災害を防ぐとかではなくて、死なないためにどう備えるかっていうことをお話しされてるんですよ。最悪な状況でも自分と家族だけがどう生き残れるのかという、事故は起きるという大前提に立って、どの道リスクは存在するっていう前提で、社会としてどうするっていうよりも個人としてどう備えるのかっていうことをお話しされているというところに、やっぱり すごいなと。で、昨年もね、7月5日に何か起きるって言われてたじゃないですか。覚えてます？で、私もね、一応ね、いや、何もないかもしれないけど、何かあってもいいようにと。まあ、どんな話もですね、半信半疑ながらも、嘘かもしれないし、煽りかもしれないし、まあ、実際何も起きないかもしれないけど、でも万が一ですね、何も起きないでしょうなんて、鷹をくくって何もしてないで大変なことになるよりは、まあ何か起きるという前提に立ってですね、備えておくっていう方が後悔しなくて済むんじゃないかなって思ってて、とにかくどっちの方がマシか、後悔しなくて済むかっていうことを基準に動いているんですね。有名なアリとキリギリスっていう物語あるじゃないですか。あれと同じだと思うんですよ。あれもどっちが良くてどっちがダメっていう話じゃないはずなんですね。どうも二項対立のね、典型的な物語に考えられがちだと思うんですけど、普通に考えたら、フラットに考えたら、アリもキリギリスもどっちもいいじゃないですか。アリのように真面目に働き続けて、冬に備えるために夏も遊ばずにせこせこ働き続ける人生、実際厳しい冬が来た時、自分たちがそれまで一生懸命働いてきたおかげで飢え死にせずに過ごせることができたっていうね、これは偉いですよ、素晴らしい、努力が報われる人生、将来のために今を犠牲にしてきた結果無事生き残れるっていう、そんなアリの人生をね、バカにできる人なんていますかって。同じようにですね、キリギリスも冬のことなんか考えず、将来のことなんか一切考えずに、夏の間中思いっきり歌って踊って今を最高に楽しんでいる人生、美しい音色を奏でてキリギリスの音楽を聴く人たちみんなを幸せにして、今この瞬間を味わい尽くす人生、素晴らしいですよね。努力とか根性とかじゃなくて、自分の好きとか楽しいを目いっぱいやりまくって、その結果厳しい冬が来て死んでしまったとしても、それの何が問題なんでしょうって、人生全うしてるじゃないですか。キリギリスの生き方のどこに問題がありますかって、なんか文句ありますって。前回の放送回でもね、岡本太郎さんと山田類53世さんのお話してるじゃないですか。それと同じだと思うんですよ。ね、その人にはその人の生き方があると。私のね、基本スタンスは、やっぱ自助なんですよね。自助っていうのは自分を助けると書きますが、自分のことは自分で守ると、なんとかするという考え方なんですけど、これはね、災害だけじゃないですよ。老後の生活、医療とかもそうですし、介護とか、あと子供の教育についてもそうなんですね。もう、やっぱり最終的には自分で自分を何とかするしかないっていうところにね、思ってまして、まあそういうなんかこう、ポリシーじゃないですけどね、なんかそういうスタンスに行き着いた理由としては、やっぱりその東日本大震災で、本当にもうね、スーパーから物もなくなり、電気も使えなくなるみたいな生活を経験したこともありますし、次女がね、食物アレルギーで、まあアナフィラキシーで、ちょっとね、一度、二度、命を落としかけたみたいな経験も、影響してるとは思うんですが、このチャンネルのね、本丸のテーマ、教育も同じなんですね。まあ、不登校問題、学校がどうとか、お国がどうとか、 保護者がどうっていろいろありますけれども、でそれぞれ問題だらけなんですけど、確かに。で私もね、実際このチャンネルでもうぐちぐちねちょねちょ言ってはいるんですけれども、でもねやっぱり本音と言いますか、根本には、まあそんなでっかいね国だとか教育制度なんかね、一個人の私なんかねどうすることもできないでしょって思ってはいるんですよ。なのでそんなね、学校制度のことなんかもうずっと文句言っててもしょうがないから、せめて自分で自分の身を守るためにライフジャケットは最低限身につけましょうと、まあ、つまりホームエデュケーションという選択肢をしっかり知って自分の力でサバイバルしていきましょうと言っているわけですね。あ、せっかくなんでね、ゴミ太郎さん、2024年2月の不登校オンラインのインタビュー記事がね、ちょうどその話をしているんで、で、これが全文公開されているので、リンク貼り付けとくんで、ぜひ読んでいただきたいんです。元祖、学校キャンセル界隈のゴミ太郎さんのね、ちょっと言葉、ほんのちょっとご紹介させていただきます。学校って変だよねという話をすると、みんなが盛り上がってくれて、その場では賛同してくれる。だからこんなに反響があるなら、学校のシステムも変わっていくのかなと期待していたんだ。だけど何十年か経っても基本構造は何にも変わっていない。システムそのものを解体してしまったら困る人が出てくるからだろうね。学校業界がなくなったら雇われている先生たちとか、教科書を作っている出版社の人たちとか食べていけなくなるわけだろう。物事を深く考えられない人は誰かが悪意を持って悪さをしていると発想する。だけど一つ一つの問題で犯人探しをしても意味がないんだ。結果として悪ではあっても悪意はない。歪んだ社会構造そのものが変わらない限り、学校業界の歪みも解決できないよ。まあ、だからゴミ太郎さんもね、もうにさっさと逃げなっておっしゃってるんですけれども、まあ、私もね、この日本っていう国はね、どうもね、昔からとことん最後まで行っちゃわないと変われないっていうか、止まれないっていうような国なんじゃないかなって思ってんですよ。太平洋戦争の時もそうだったじゃないですか。ずっと国民に日本勝ってます勝ってますってね、嘘ついて、沖縄が玉砕しても東京が焼け野原になっても最後の最後まで頑張るっつって特攻隊でね、人間爆弾なんつってやっちゃったわけじゃないですか。学校教育も同じだろうなって私は思ってんですね。もうこうやってね、もう詰め込んで、もう教師の方々はもう疲弊してバタバタ倒れて、誰も先生たちいなくなっちゃって、で子供たちもますます学校から逃げ出して、もう崩壊するじゃないかなと。まあそのあたりは第111回でお話してるんでね、ぜひ聞いていただきたいですけど、まあそういう意味で私はね、加速主義っていうんですかね、こういうのをね、破滅思想みたいなのをどっかで持っちゃってるかなと思ってて、でなんで私、そういえば昔から私ちょっと終末思想に惹かれてるところあるなって今回気づいちゃいましてね。というのも、最初の記憶がやっぱりね、北斗の拳なんですよ。1984年ですから、私小学校1年生でした。まあ私には兄がいましたので、家で見るテレビといえばこの北斗の拳から始まって、筋肉マンとかドラゴンボールとかね、男の子向け番組ばっかり見てたんですけど、この北斗の拳が私のね、礎と言いますか、世紀末救世主伝説の原点なんじゃないかなって思いましてね。もう私やっぱ神谷明さんで育ったんだなって改めて今回思ったんですよ。ね、うるせえ奴ら、メゾン一国、筋肉マン、北斗の拳、シティハンター。今回、神谷明さんのね、ウィキペディアを読んだら、びっくりしたんですけど、ケンシロウが、あーたたたたたたで、おーたーって叫んでるじゃないですか。あれ、終わったーって、終わったって言ってるんですって。神谷さんによると、これは非常に喉に過酷で、甲高い声を出すのが大変だったため、はあ、今日も疲れた、終わったという意味を込めたアドリブだったそうなんです。 で、この北斗の拳はですね、人体破裂ですとか切断などの過激な暴力流血シーンがいっぱいあるわけですよね。で、あとケンシロウとか悪党とかのセリフがね、ちょっとあまりにもひどい残虐だということで一部カットしたりしてゴールデンタイムになんとか放映するということだったらしいんですが、それでもですね、日本 PTA 全国協議会が1986年に好ましくない番組として選出しているということなんですよね。とにかくこの北斗の拳との出会いが私の最初の終末思想の、入り口だったと思うんですけど、次がですね、渡睦子さんの書かれた花花みんみ物語という児童文学だったんですね。いや、この物語ご存知の方いたら相当マニアックというかすごいと思うんですけど、第一部が花花みんみ物語、第二部が揺らぎの詩の物語、第三部が蘇る魔法の物語ということで三部作になってるんですけど、私は当時ね、4年生か5年生小学校のね、時にたまたま近所の図書館で見つけて、もうめちゃくちゃハマり込んじゃったんですよ。表紙とか題名はすごくファンタジックで、ほんわかして可愛いウサギちゃんとか小人ちゃんの絵が描いてあって、可愛いなと思って手に取っただけだったんですが、読み進めるうちにかなりシビアな、結構怖いお話だったんですよね。終末的な雰囲気の漂う物語だったんですよ。まあ、この物語はかつて高度な文明を築いた小人族っていうのが戦争で地上を破壊して、ほぼ絶滅してしまったっていう物語なんですね。で、そこから、花花とミミという双子の兄弟が仲間を探して再生の旅に出るという物語になってまして、終末思想がやっぱり描かれてると思うんですよ。で、次が、なんといっても、ナウシカですよね。もう、宮崎駿のナウシカ。これは戦争による科学文明の崩壊後、異形の生態系に覆われた終末世界を舞台に、人と自然の歩むべき道を求める少女ナウシカ。
そのもの青き衣をまといて。
ユパ様、
人は土から離れては生きられないのよ。
やめて、その子を殺さないで。
島本すみさんですよね。小公女セーラ、オズの魔法使い、メゾン一国、クラリス、隣のトトロのメイとサツキのお母さん、そして食パンマンです。びっくりですよ、まさかナウシカが食パンマンだったとは。まあ、その後はですね、ナウシカと来たらアキラですね。あとセブンシーズ、ドラゴンヘッド、あと僕の地球を守って、もうこのあたりが私のドンピシャでしてね。文明が崩壊した世界、人類が激減した後の地球、荒廃した都市、限られた極限の世界で生き延びる人々、こういう終末的な世界に、なんで私はこんな惹かれ続けてきたんだろうと考えたんですけど、こういうのってね、リセット願望に近いのかなとも思うんですよ。まあ、今のこの世界はどこか歪んでいると。でもその歪みはあんまりにも大きすぎて、個人の自分の力ではどうにもできない。だったら一度すべてが壊れてしまえば、本質的な世界が戻ってくるんじゃないかみたいな。今ね、複雑な世の中になっちゃってるけれども、それ終末世界はですね、余計なものがすべてなくなって、人間が生きるための本質だけが残っている世界になるんじゃないかと。食べて生きるだけ。そういう根源的な営みがむき出しになった世界なわけで。もう今この瞬間、 生きるか死ぬか、極限まで単純化した世界で、そこでは生物としての生存に全てが直接的に結びついている世界なわけですね。ある意味純粋な世界みたいな感覚、世紀末な世界を想像することで何が大事なのかっていうことがもう炙り出されるみたいな、最低限何さえあれば人間は生きていけるのか、何が必要で何はいらないのかみたいな、見極める、見つめ直さざるを得ないと言いますか。前回の放送回でご紹介した岡本太郎さんの言葉ね、人類は滅びたっていいじゃないか、当たり前のこと、生物は栄え、そして滅するっていうね、私もねどこかでずっとそういう思いがあるなって。生まれたものは必ず死ぬでしょって、地球にたまたま一時生まれて栄えたホモサピエンス、地球にとっちゃ単なる迷惑な存在なんじゃないって、栄枯盛衰でしょって、もう一旦リセットされた方が早いわみたいなね、究極のハードランディング、なんかそう、今回ねそんな自分の中にある破滅的な刹那的な危険な、なんかこう欲望みたいなのがなんか湧き出てしまいましてね、とその反面全く真逆なことを言いますが、やっぱ食べ物ないの辛いな、飢えたくないな、飢え死にとかやだな、痛いのもやだし苦しいのもやだし、まあ、どうせ死ぬなら一瞬で雷に打たれて一発で死にたい。食べ物がなくなってじわじわじわじわ死んでいくって地獄ですよ。いやー辛いですね、嫌ですね、もう、まあ、せめてね、もう自分はもうさっさとし、もう苦しまずに安楽死とかさせてもらってね、子供たちはなんとかね、幸せに生きてってほしいと思うけれども難しいね、自分たちだけがっていうわけにはいきませんからね。というわけで私はですね、 X デーが来るという前提で今どうするかと日々はい備えるなり行動するなりしているところであります。で一応ですね、私も気休めなんですけれども、高木智也さんがですね、ゾンビパンデミック世紀末サバイバルっていう番組をね上げてるんですよ。このね、高木智也さんの週末サバイバルシリーズ、理論編ですね、文明復興4つのポイントっていうのをとりあえずリンク貼っとくんでぜひ見ていただきたいんですけどね、これはですね、人類の 99% がゾンビ化した終末世界、生き残ったあなたはどうサバイブし文明を復興させますか、ヒャッハーするか、引きこもるか、仲間を集めるか、いずれの場合も明確なビジョンと方針が必要になりますっていうね。いや、このね、文明復興するためのステップってね、日本のどの地域に拠点を設けたらいいかっていうね、具体的な場所をね、挙げてらっしゃるんですよ。これもね、結構面白かったんで、ぜひね、世紀末をサバイバルしたい、なんとか生き残りたいというあなたはですね、ぜひご覧になってみてください。というわけで、来年の今頃ですね、万が一、無事、皆さんもね、生きていらっしゃって、私も無事生きていることができました。暁には、ぜひね、ちょっと、高木智也さんの、推してる、拠点に集まってですね、一緒に文明を復興していくということで、力を合わせて頑張っていきましょう。また、お会いできる日まで、皆さんのご無事をお祈りしております。さよなら、さよなら、さよなら。